のための祈りとかですね、まあ、フィリピンのこととかありまして、ちょっと時間が押しておりますので、もう早速聖書に入っていきたいと思うんですが、その前に、明日、パウロ秋元牧師が来てくださってですね、長崎で、夜6時10分からセミナー、7時からカリスマ聖会があります。ぜひおいでください。で、今回は月火水と九州を待ってくださるんですが、長崎県内では長崎教会だけですので、ぜひ来ていただければと思います。朝は福岡でやってですね、牧師会の後長崎で聖会があって、火曜日の、すいません、もう一つあった、長崎県の有江で火曜日の、昼にやります。12時半からありますけども。そしてその後熊本に行って、大牟田と北九州で水曜日にあるんですね。で、長崎は明日月曜日の夜6時10分からセミナー、7時から聖会がありますので、ぜひですね、時間のある方はお友達や友人を誘っておいてきてほしいと思います。で、仕事で忙しくてとても来れないという方もですね、9時でもいいですので来てください。聖会終わってますけれども、お祈りの時間がありましてですね、ぜひ祈っていただいてほしいと思います。秋元牧師はあんまり長々祈られないんですけれども、言葉数が多いか少ないかが問題なのではなくて、真実な祈りが手に届きますので、たとえ短くても祈っていただくことによって、ね、本当に主が働いてくださいますので、ぜひ途中からでもいいですし、最後でもいいですから来て、祈っていただいてほしいというふうに思います。結構長崎の人はですね、人がパッて並ぶとですね、もういいやって帰る人が多いんですね。控えめと言いましょうか、遠慮すると言いましょうか、貪欲でないと言いましょうか、ぜひね、祈ってほしいというふうに思います。自分のことだけじゃなくて、家族のこととかですね。で、予言が出たりして、もちろん吟味が必要ですが、短い予言だったりすることもあります。まあ、長い時もありますけども、もちろん吟味が必要ですけれども、神様の言葉っていうのはすごく力がありますので、ぜひね、祈っていただいて、まあ、言葉を受けていただきたいと思います。さて、それでですね、それとさっき言いました、金曜日からフィリピンに行きますので、よろしくお願いいたします。連鎖断食があるようですので、ちょっと健康の問題がある方はね、無理なさらないでください。ただ、可能な方は一食でも、ですね、ぜひ、祈っていただければ嬉しく思いますので、よろしくお願いします。さて、それでは聖書に入っていきたいと思いますが、今日は第一ヨハネの5章の4節をお開きしました。もう一度見しますね、こちらで。なぜなら、神によって生まれたものは、これは私のことです。イエス様を信じているクリスチャン。生まれたものは皆、全員、世に勝つからです。世に勝つ。世に勝つってことですね。私たちの信仰、これこそ世に誓った勝利です。世に勝てますよと。世っていうのはね、学校の名前でも会社の名前でも、皆さんが今、生きているステージですね。そこに入れたらいいですね。そこに勝つっていうのは、勝利者となる、成功する、うまくいく、祝福されるぞってことなんですね。で、クリスチャンはみんなそうなるっていうのは約束なんです。でも実際には、すごくその勝利を見てる人と、普通に見てる人と、あんまり見てない人がいるような気がいたします。その鍵は何かというと、ここに、私たちの信仰、これこそ世に誓った勝利ですと書いてある。だから、信仰を通してその勝利が与えられるということなんですね。そしてですね、先週も言ったと思いますけども、この年の、主の日が11月から始まりますが、2012年の11月に、イスラエルで与えられた、栄光を私の神に着せよっていう、新明記32章3節のこの御言葉、これが私の胸にこの年与えられた御言葉です。もちろん来年以降もね、なるかもしれませんが、今年与えられた御言葉ですね。で、この御言葉は念頭にお話したと思いますけども、栄光を私の神に着せよってことだから、栄光が現れる。現れるから、その栄光をちゃんと自分で取らないで、神様に返しなさいよって、ね、俺が祈ったからだとかね、俺がやったからだっていうんじゃなくて、本当に神様の恵みだっていうふうに、神様の栄光を返しなさいよってことなんですね。ということは、前提に栄光は必ず現れるってことが前提なんです。だからその栄光を神に返しなさいってことだったんですね。で、今年皆さんはいろんな栄光を見たと思います。神様の恵み、奇跡。ね、しかし10月、最後の月が来ました。それでね、先週も言ったかな、10月が死の十字架では年末なんです。でも世の中は10月は年末ではありませんので、普通に過ごしております。だから皆さんですね、意識しない限り、10月を年末とは思いません。お茶もそれは当然のことです。はっきり意識してください。これが、死の時間にとっては一つの年末区切りなんだって。なぜそんなこと言うかというと、11月に言ったと思うんですね、覚えてる方は。最後の3ヶ月、特に最後の一月に大きなポイントがあるってね。神様多くの場合、最後になさるから。だから、この10月に栄光を神に着せようっておっしゃった、その栄光を神が表してくださる。その月になってくると思うんですね。だからずっと一年戦ってきた、何年も戦ってきた、ね、そういうことに対する神の栄光のあられが始まってくるぞってことなんですよ、ね、でその時にどういうふうに神が栄光を表すかというと、今日の御言葉なんですね。私の信仰を通して神の勝利が与えられ、栄光と奇跡ですね、今年の年と言いますけど奇跡が現れてくるってことなんですね。でね、 信仰を通して主が働かれるんですけども、信仰といったらね、具体的にじゃあどういうことなのかっていうので、まあ、よく話されるのは、ね、感謝をすること、悔い改めること、祈り求めること、気従うことをね、教会につながること、告白することなんて言われるんです。ね。で今日はそういう形じゃなくて、ちょっと違う形でお話をします。ね。そうだったらね、信仰には二つのタイプがあるんですね。一つは、求める信仰。ね。もう一つは、受けたという信仰。これは、からしだれの信仰ってやつです。どっちがいいんじゃなくて、これはタイプが違います。で、先週、求めるものは、受け、求めなさい、そうすれば与えられますとお話をしましたよね。覚えてるかな で、求められました今週。ああ、そういえばそんな説教だったなって、そういうことが、ね、求められたでしょうか。で、求めた人は受けてるはずです。まだの人は忍耐力を求めてください。ね。求めてない人は別に、自分で勝ち取っただけでしょう。求める人は受けるんですね。で、先週その話をしたと思うんですね。で、求める信仰って何かというとね、求めて受ける信仰なんですね。で、先週も話したかもしれませんが、分かりやすいのは、秋元牧師がパトモスに家族で行くように語られたときに、ね、そんなことは無理だと思ったんですね。給料の10倍かかるからね。で、祈ってなかったら神様から、あなたは祈っていませんね、求めていませんねって言われたので、悔い改めて、神様どうぞ生かしてくださいと求め始めた。で、その時に、行けるとは思ってなかったんだけど、神様は結果的にはね、最初まで捧げさせられたんですけど、結果的には15倍来たそうですね。それで家族みんなで、ね、まあ当時3人でしたけど、まだ行けたっていう話だったね。それは25年前。で、2年前は今度はまた、その3人、ヨハネ君も入れて家族3人でね、奥さんと3人で行きなさいって言われて、また無理だと思ったんですね。ね、自分はミッションの代表だからミッションで行けると。奥さんも預言者だから行かないといけないと。で、ヨハネ君は無理だと思って、祈ってなかったら、神様まで言ってきたんですね。あなたは祈っていませんねってね。で、祈られたそうですね。こう祈ったそうです。これはヨハネのパトモス行きのお金だとはっきり明確にわかるように、もうはっきりわかる形で献金を与えてください。祈りながら無理だなと思ったそうですね。そしたら二日後に与えられちゃったんですね。まさにそういう形で。で、行かれたんです。で、そのパトモスで献身してヨハネ君の人生は丸っきり変わったんですね。で、求めてなかったらおそらく与えられてないと思います。で、求める信仰ってのはね、求めることによって開かれ、求めることによって与えられる信仰。これ、先週話したので今日はもう詳しく話しませんね。求めるときにですね、信仰がある方がいいんです。きっと答えられる、与えられるって。でも、そうじゃない場合もあるんです。で、そうじゃなかったらいけないかって、そんなことありません。無理だと思っていても求める人は奇跡を見るんですね。使徒行伝12章の話をしたと思いますけども、使徒行伝12章で、ペテロが捕まったときに、教会は神に熱心に祈っていたって書いてあるんですね。みんな祈ってたんですね。だけど、ペテロが助かってきて、やってきたらですね、女中がむせて行ってロダって人がペテロと分かって喜んで戻ってきて、ね、ペテロが来たね、助かったって言ったら祈ってたみんながですね、ペテロが助かるわけないって言ったで、ロダがいや本当にペテロなんだって言ったらね、ペテロの天使だよって言った。つまりあんなに熱心に乗っていたわけでしょ、聖書が書いてんだから。なのに実際ペテロが来たらペテロなわけないだろってことは信じてないってことなんですよね。でも答えられたんです。なぜか分かりますか。無理だと思っていたけど、そんなことが起こないと思っていたけど、彼らは真剣に心から祈っていた。その真剣に心から祈ると、その祈り自体を神様は信仰と見てくださる。いいですか？信じれる方がいいんですよ。でも信じれなかったとしても、求める人は求めること自体を信仰と見てくださる。これがね、求める信仰です。で、そういう説教を先週したんですね。思い出してくださったでしょうか。で、そしたらですね、うちの三女がですね、先週誕生日があったんです。前田はですね、そうだ、求めようと思ってね、試験の期間中だったんだけど、祈ったそうですね。ケーキを与えてください。ね。試験中ですけど、ケーキが与えられたら、お祝いはしますってね。ケーキがなかったら勉強しますって言ってね。よかったらケーキをどうぞって求めたそうですね。そしたらですね、ケーキのいい話がいっぱい来たんですよね。アイスクリームケーキ、ショートケーキ、ロールケーキ、ロールケーキは日本ですよ。これでもね、こんないっぱい来ていいのかって、今まで最高のケーキでした。アイスクリームケーキはすごく美味しいし、サーティワンのアイスクリームケーキなんですね。で、私は買わないんです、高いから。ね、で、うちの娘が好きなんですよ。ね、それからロールケーキ、ショートケーキだったんですけどね、私はチョコレートケーキが好きで、ショートケーキは好きじゃないんですけど、そのショートケーキが美味しかったこと、つまらないと思ってすいませんね、皆さん。食べ物の話と急に熱が入る。ね、それからロールケーキですよね。これロールケーキも2本ありましてですね、これがまたいいんですよね。で、何かというと、求めたんですよね。あ、そうだ、説教で言ってたなって言って求めたんですよね。求めたとき、ね、そんな期待しなかったわけですよね。 テストだし、ね、お父さんお母さんの懐寒そうだし、ね、まあ、手作りの安い、ね、手作りというとかっこいいんですけど、結局は安くあげるっていうケーキかなと思ったら、手作りのケーキもなかったわけですね。ところが来たんで、しかも一つのケーキはですね、教会の方とか兄弟だったんですけど、一つのケーキはしばらく教会を休んでおられる方だったんですね。その方から電話がかかってきて、ね、言ってこられたんです。しかも、カデノアルメイダさんって言うんですけどね、ラジオはずっと聞いてる、ラジオはずっと聞いてるそうです。その方が電話してきてですね、B ちゃんの誕生日ですよねって言ってね、で、ケーキ持っていきますからって。でね、ちょっと賛美がね、新しい賛美が多すぎてね、ちょっといろんなことがあって、自分に合わない賛美がなんかあったらしくて、で、それいっぱい歌うから、もう教会から離れたんですって、本人は言うには。でもずっとラジオは聞いてたそうで、で、カデノの響きが出たでしょ。新しい歌手になったから、また帰ってくるって。お前でそれ申し込まれまして、今日はまだ来てないな、風の響きはまだ歌えないと思ったのかな、わかんないけど、本当に教会前に届けに来てくれました、奥様と共にね。そしてお話をして、はっきりまた来ますからって言ってこられたんで、ケーキも嬉しかったけど、その離れていた人が帰ってきたのはすごく嬉しかったですよね。で、祈ったからですよね。だからね、求めるんですよ。信じて求めるのが一番ですけど、信じれなくても求めること自体が信仰であるというのが一つね。で、今日の中心はもう一つの方、受けたという信仰ね。これ、カラシさんの信仰というやつです。ね。受けたという信仰。まだないのに、まだ、ね、ないし、成就してないのに、もうすでに与えられた、成就したと信じる信仰ですね。受けたという信仰。この鍵はね、告白なんですね。声に出して言うってことが大きなポイントなんですけど、でも、ただね、むやみやたらに言えばいいってことじゃないですね。例えば私がですね、今年は年末ジャンボを買います。3億円当たりました、当たった当たったって言って当たるかって当たらないですね。ね。1億円は日本児童養護施設。1億円は別校会館。ね。あとのお金はカンボジアの移転のための個人の金。全部献金しますから、ね。神様、もうこれはもう死のために使いますから、ね。他の人に当たるよりもよっぽどいい。当たった当たったって言っても、特別神様から明確に示された別ですけど、基本的には無理です。ね。さっき言いましたように捧げ物っていうのは、余ったお金っていうんじゃなくて、多くの方々の心と愛がこもったお金が神の働きを進めていきます。だから皆さん何度も言いますけど、本当に人と比較しないでくださって、あなたの心を神様に捧げてお金に表してください。ね。それが神の働きを進めますからね。神様は絶対人とは比べませんので、心をご覧になりますからね。で、話を元に戻しますけども、じゃあ何を告白すればいいのかっていうと、わかりやすいんですね。時間があれだから今日も、まあ、一番わかりやすいのは、秋元牧師のね、ベニヤミン君の話がすごくわかりやすいんですね。よくご存知でしょ？新しい方もいらっしゃるので簡単に説明しますと、秋元牧師の、次男のベニヤミン君は、生まれて、ちょっと、相談だったんですけども、実は脳障害があって、東京都の難病の指定になりました。一生治らない。東京都難病指定っていうのは、東京都が指定する13人のお医者さんの全員が、一生治りませんと、はっきり宣告しないともらえないんです。13人のお医者さんが生涯治らないって証明してくださったんです。そしたら難病指定をもらえない。その代わり生涯医療費ただだし、いろんな特典がつくわけですね。で、それになったわけですね。で、お医者さんにそのことを宣告されたんですけども、秋元氏はそれで帰ってきた時に奥さんと一緒にお家に帰ってきて、まず感謝を祈りしました。このことも感謝しますってね。で、感謝をしたらまず受けたっていう信仰特徴はね、起こってくる全てのことをまず感謝するんです。なぜかって神様が許しなしにはサタンの攻撃も問題も起こらないと。きっとその後ろに神の計画があるから、ね、全部益になるから感謝する。で、感謝した人は必ず益になるから、神の言葉に従ってるから、ね、パウロ牧師はそこで本当に心から感謝をしたので、ね、このベニヤミン君にとってこの病気は、ね、治って神の栄光を表して祭典になるか、治らないで神の栄光を表して祭典になるか、それはまだわからないけど、間違いなくこの子にとって祭典になるって言ったんですね。わかります？感謝をしたら必ず祭典になるんです。ただこの段階では治るとは言えないんです、まだ。治って祭典になるか治らない祭典か分からないんです、この段階ではね。でも絶対祭典になる。それ言っていいんですね。で、それで東電親だから祈るわけですよ。治してくださいって東電ですよね。で、ベニックの時はすぐ言葉が来たそうですね。なんか、治してくださいって真剣にご夫婦で祈ったら、神様から言葉がはっきり与えられて、癒すって来たんですって。その言葉が来たので、パウロ牧師はそれからいいですか、何にも治ってなかったんですよ。でも神から言葉が来たからこう受けたっていう信仰ですよね。毎週礼拝の旅ごとに症状言ったわけですね。脳外視していて段差があって転換波があって、ね、ね、治らないと言われていますとね。しかし神は癒されますって毎週言い始めたわけですね。告白したわけですね。それで主治医のお医者さんのところに、ね、お父さん呼び出されて行った時ですね、説明を受けた後に でね、聞かれたわけですね。治ったら奇跡ですかって聞いたら、お医者さんが奇跡か奇跡ですねって言った時に、聖霊が言われたんですね。神様が治すって言いなさいってね。パウロ牧師誤解されてますけど、すごく常識的な人なんです、もともとは。ね。お医者さんにですね、神様が治しますなんて言うととんでもないですよね。ね。で、分かっていてもものすごいカッとしたそうです。でもね、二つ思ったんです。一つは、今言わなかったら家に帰ってからね、悔い改めてね、電話かけてわだわだ先生呼び出して言うのはもっと大変だって。で、今言わないで、もし子供が治るはずなのに治らなかったらどうしようって。やっぱり親ですよね。言ったわけですよね。神様が治しますって言って、そして言ってますね。走って逃げて帰ってきたってね。気持ちわかりますよね。でも言ったんです。声に出して言ったんです。告白したんですね。ね。そしたらですね、すぐじゃなくて、それからしばらく経って、本当に癒されたんですね。で、大事なことなんですね。癒すという神の言葉を受けたので、その言葉を告白したんです。その前は治るとは言ってないんですね。治してほしい。ね、治っても治らなくても必ず祭典になる。でも、治してほしいけど治っても治らなくても祭典になる。でも、癒すという言葉を受けたら、癒されるって宣言始めたんですね。もう癒されたって。言葉を受けるんですね。神の言葉を受けたら、私たちはそれを語っていく必要がある。声に出して、それを受けたっていう信仰なんですね。で、ご存知だと思いますけども、最後ですね、秋元牧師のベニ君が退院するときですね、まあ赤ちゃんですけど、退院してくるとき、秋元牧師は奉仕していけなかったんですけど、奥さんの藤井さんが行ってね、病院から退院しようと思ったわだわだ主治の先生が来てくださって、おめでとうございますって言って、そして、帰ったらご主人に伝えてほしいって、お父さんの勝ちですねって、わざわざ言いに来られたわけですよね。それはお父さんの勝ちじゃなくて神様の勝ちですね。で、なんでそういう風に来たかというと、その言葉を覚えていたから、心に残っていたからですね。で、なんね、神様の言葉っていうのはね、創造していくんです。クリエイターの創造ね。無から有を作り出すんです。神の言葉は、いい意味で人の心を変えていくんです。神の言葉は癒すのです。神の言葉は奇跡をもたらすんですね。で、その神の言葉を私たちがいただいて、何も起こってない時に、告白する時にそれが現れてくるんですね。天地創造された時、神様は光をあれって言葉で作られました。イエス・キリストが病気をされた時、全部とは言いませんが、多くの場合は、あなたの信仰の問いになれとか、ね、立ちなさいとか、起きなさいって言って癒された言葉です。悪霊を出す時も、お一つんぼの霊出て行け、二度と持ってくなって言葉です。ダークが救われた時も、今日あなたに泊まることにしてあるからって言葉です。その言葉が彼の心と言うんですね。言葉なんですよ。で、私たちはですね、求めて神様から言葉をいただいたら、その言葉を語るんですね。で、もう一つあるんですね。言葉の場合と、ちょっと書き足してごめんなさいね。時間がないので。祈って確信が来たら、言葉じゃなくて確信が来たら、答えられたっていうある確信が来たら、告白していいんです。言葉が与えられた場合と、確信が来た場合は、いいですか、何にも起こってない時に告白するんですね。そうそう祝福されるんですね。ただね、日本人の特徴として、賢すぎて否定的なことをよく言うんです。ね、何度も言いますけど、日本人の謙遜は、すごく美味しいものを持って行って、お粗末なものですが、これ美味しいのすごいのよ。高かったのよ。あげるねと言ったら、偉いことでしょ日本の場合は。ね。ね。すごくいいものを持って、お粗末なものですがって言いますし、ね。能ある鷹は罪を隠さないといけない。3回断ってから引き受けないとまずいんでしょ日本の文化っていうのは。でも、それは聖書じゃないですよね。で、なんですね。神から与えられた言葉は解き放たないといけないんですね。神がなさってくださるっていうことをね。で、その言葉が、無から生み出し、作り変えていくんですよね。で、時間がないからね、本当はもうちょっと説明したかったんですけど、一つお話をします。以前お話したと思うけど、まあ、ケンタッキーの話は本当はしたかったんですけど、今日はもうやめておきますね。大分の方の話、覚えてますか？大分の女性の話、ケンタッキーの話。したよね。優勝した話。思い出した。思い出しましたよね。あの人は祈ってたんですよ。南くんがね、クリスチャンと分かった時に、祈るといいですよって言ったら、祈ってきましたよってはっきり言われたってことは、祈って確信を持ってたんですよね。だから優勝するって言って、しちゃったわけですよね。それ一つね。本当はそれも話していいんですけど、もう一つ、これも以前話したと思いますけど、ちょっと今日導かれますので、また話します。今日、エルサレムの平和を祈る集会で、大川牧師と荒井牧師、大川先生と荒井先生が話してくださいますが、大川牧師が去年、 初めて死の十字架の監視と賛美リバイバルキャンプに来てくださいました。でその時に、説教してくださったロサンゼルスでね、その説教の最後の方で言われた説教はね、大川牧師は子供だった頃ご両親はもうクリスチャンだった。それでとっても貧しかった。で、大川牧師はその頃はものすごく反発していてね、もう反抗期で、親に反抗した小学校の時は、中学校はね、いかに教会を燃やしてやろうかと思ってたらしいです。それぐらい反発してそうですね。その後救われて帰るんですけど、その小学校の時に、クラスで一人だけ修学旅行に行けない子がいた。それが大川牧師だったんですよ。あんまり貧しくてね。それで、大川牧師はですね、普段からお母さんにね、暴力で、こうね、したそうですけど、もう修学旅行に行けないもんだから、もう怒ってですね、お母さんにですね、こう、本当にこう、暴力をしたそうですね。ね、なんか家が牧師だからじゃないかって、クリスチャンなかったらこんななんじゃないかって、こう怒ったそうですね。その時お母さんは、泣いたのでもなく、怒ったのでもなく、殴りかかった大川牧師をこうね、抑えながら微笑みかけて言ったそうですね。あなたね、修学旅行に行けないぐらいでね、そんなにいじけたり怒ったりする必要は何にもないのよって、つぐみちって言うんですけどね。ね、つぐみちってね、あなたはね、将来ね、福音を持って、全世界に必ず行くんだから、世界中に行くのよって、修学旅行に行けないぐらいで、そんなにいじけたり、ね、怒ったりする必要は何もないのよって言ったの。大川牧師は余計腹立てて、もっと言ったのです。でもその話をロサンゼルスでされたんです。そして言われました。すごいねって、さらっと。母が信仰があったんだねって。今の私ではなくて、十字架を通して透かして、私の将来を見ていたって。そしてそれを私に語ってくれたって。母の言葉の通りになったって。母は信仰を持っていたって言ったんですよね。わかります?その時は、ますます怒ってね、殴りかかってきたかもしれません。でもその言葉の通りに、今、これからリバイブ起こったらね、鮮明教会には全然大きくないでしょうけど、今、鮮明と言ってもね、結構実際は少なかったですけど、本当に鮮明いる教会ですからね。この今の日本で。これはちょっと普通じゃないですよね。そして世界中に言ってますよね、確かに。言った通りになったんです。言葉なんです。言葉なんです。で、皆さんね、神の言葉を語られるのはね、クリスチャンだけなんです。あなたしかいないのです。職場で、家庭で、教会で、地域で、あなたが神の言葉を解き放ってほしい。その言葉はあなた自身にも、周りの人々にも、その言葉は、神の言葉は成就していくんだ。神から与えられた確信は、不可能を可能にして成就していくんですね。いやね、どうぞね。で、簡単ですね。感謝をしている人は、間違いなく祝福される。必ず祭典になると言っていいんです。これは。いいですか?ね、具体的にどう祭典になるか、祝福されるかは、言葉を受けてください。あるいはある祈りの確証をもらってください。そして語っていかないといけませんね。でも、祝福されることは間違いありません。お互い世の光ですから、世のところにですね、例えば私は木原家の光です。まあ、子供からクレーム受けたらどうしよう。ね。木原家の光です。ね。あるいはね、教会の光です。ね。平和町の光です。長崎の光です。日本の光です。って言ったら、傲慢じゃないんです。聖霊がおられるから、私は、ね、その職場の会社の名前で光ですって言ってあげたいんですね。先週お話ししました、そのケンタッキーで優勝しちゃった大分の黒人、94点で優勝することはないのにしちゃいました。彼女は告白してたんですね。いや、間違いなくその会社によって本当に祝福になったわけですね。これね、まあね、神の言葉を解き放ってください。与えられている言葉あるでしょう。忘れてたり、あるいは最近言ってないことありませんか?逆の言葉は簡単に言うのにね、言いませんよ、もう言いたくないから。否定的な言葉とか。でも、神の言葉を解き放つのです。癒されるって、大丈夫って、祝福される、治る、良くなる、非常に用いられる、成功するって。神様が共にいるから、間違いなく多くの人たちの祝福の源になるってね。ぜひね、声を出していただきたいんですね。癒しが語られている教会では癒しが起こります。奇跡が語られている教会では奇跡が起こります。救いが語られている教会では救いが起こります。神様は同じで同じように働きたいんですが、それが語られている教会で起こるのです。皆さんが何を語るかによって皆さんの人生って決まってくるんですね。で、神の言葉です。これが受けたっていう方の信仰なんですね。だからぜひね、 求める信仰とともに求めて言葉が与えられたら語ってください。それは必ず成就していくということを、ね、覚えてほしいと思います。ちょっと駆け足でごめんなさいね。ここまでにしておきましょう。天のお父様、御言葉をありがとうございます。世に勝つ者とは誰でしょう。イエス・キリスト、神のことを信じるのではないかと。私の信仰、これこそ世に打ち勝った勝利ですと。私様、あなたは信仰を私のうちに既に与えてくださっています。この信仰を働かすことができるように、イエス様がいらっしゃいますから、私たちは負けることはありません。イエス様がいらっしゃいますから、私が求めるとき、あなたは答えてくださいますし、あなたは言葉をくださるとき、必ずそれは成就していきます。もっと大胆に、もっと自由になって神の言葉を語ることができるように。人は笑うかもしれません。ある方はありえないというかもしれません。でもあなたの言葉は虚しく地には落ちません。必ず成就します。その神の言葉をもっと大胆に、もっと自由に語ることができるように導いていってくださることをお願いいたします。そしてその言葉の成就を豊かに共に見て、神様を褒めたたえることができますようにお願いします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りかれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に素直にあなたの願いと求めを神様におっしゃってください。天のお父様、お一人お一人が主の前に差し出したこの願いと求めに、あなたが豊かに応えてくださり、奇跡と栄光を表してください。体を癒し、心を癒し、問題に対する解決と勝利を与えてください。主イエスキリストの名によって、心と体を癒されよ。イエスキリストによって心と体を治れ。どうぞ心の中にあるなんかすごく否定的な施策、これ取ってください。イエス・キリストによって、明日からある、くんちから来る逆アタック、また、フィリピンの前アタック、エスさんって命ずる、その人の施策、感情、体の力出ていけ。イエス・キリストの名によって生命とされよ。指の痛みがある方、今主が指に触れておられます。完全に指を癒してください。後頭部から首筋、後頭部から首筋、首の真ん中あたりかな、そこがなんか違和感があったり、重かったり痛かったりする方、そこに今手を置いてください。イエス様になってみて、さよ。イエス様、オンラインで礼拝されている方々にいろんな技が起こっています。ありがとうございます。いろんな報告を受けてますが、今日もオンラインで礼拝されている方々にも触れ、豊かに御技を表してください。人の言葉で翻弄されてきた方、あなたは神の言葉に帰りました。神の言葉を徹底して告白しなさい。この言葉が真実であると知られます。あなたはこの人の言葉に翻弄されて神の言葉を忘れていたので苦しいことがありましたが、あなたは神の言葉に帰って再び神の言葉を語り出すとき、神様の勝利と逆転が現れてくると知られます。喉に触れてください。喉を癒してください。また脳に触れてください。脳梗塞の後遺症を完全に癒してください。イエス様って命ずる。脳よ、喉よ、癒されよ。ブラブラブラブラブラブラブラブラ。お仕事がすごくハードになっている方がいらっしゃいます。あなたはすごく責任感のある方で愚痴を言いません。そして黙々と、そして忠実にやっています。主はそれをよく知っておられます。あなたは、もっと大胆に祈りなさい。祈ってないわけじゃないですけど、もっと祈りなさい。仕事のことを人に言う必要はありませんが、私に向かって祈っているんですが、もっと祈りなさい。私はもっとあなたを助けたい。もっとあなたに手を伸ばしたいとおっしゃいます。あなたの忠実を私は喜んでいる。私はそのあなたを通して、その職場においても非常に具体的に働こうとおっしゃいます。ちょっと体がかなり疲れている方がいらっしゃいます。肉体的にあまり疲れていて、それで心も疲れている方、霊的にも疲れている方がいらっしゃいますが、聖霊様はその方の肉体をリフレッシュし、霊を強めてください。イエス・キリストによって聖霊を満たされよ。霊を聖霊で満たし、心を軽くしてください。その人の心の中にある全ての思い煩いと重荷を聖霊の力によって平安を与え、そこから完全に取りください。イエス様によってでいけ。体をリフレッシュしてください。今リフレッシュしてください。体の疲れ、慢性的な疲れ、イエス・キリストの名によって出て行け。セイムダッサリオ、体をリフレッシュされなさい。ありがとうございます。ありがとうございます。感謝します。 イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ声に願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も、常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。報告を